ようございます。
弟兄姐妹们早安。
先ほど私そこの着席しました。
刚才我坐在那边。
そして手をここのポケットに入れたんです。
那么我就伸手到我自己的衣服的里面的口袋里。
あるはずの財布がないんです。
我发现我本来应该在那个口袋里面应该是有的钱包，结果发现没有在里面。
私スーツを着るときは必ず財布をここに入れるんです。
平常如果我穿西装的话，我会习惯性就把钱包放到这个内袋里。
どこに財布やっちゃったんだろうと思いましたね。
然后我就在想，我把钱包放到哪里去了呢？
しかしもうその考え、財布がどこにあるのか考えをやめようと思いました。
那么但是在那个时候我又想到我不要去想停止想我的钱包放到哪里去这件事。
これから礼拝が始まるのですべてのことは神様に集中すべきだと思いました。
因为呢现在从那个时候开始就是现在开始要开始来敬拜神，所以要把一切的精力都集中在这件事上。
まあ多分財布は私のオフィスかどっかにあるのかもしれないですけど。
所以我想可能我的钱包在我的办公室里。
でも礼拝はやはりいろんな私たちの周りの考えがありますけれども、それを一旦置くというのはとても重要じゃないでしょうか。
但是我们从这件事情我们就可以知道，就是我们可能有许许多多的事情缠绕着我们，但是我们要知道在敬拜的时候就是要放下这一切。
何週間前かに先生がここでメッセージをされましたね。
那么在几周前呢，王瑞传道在这边讲道的时候有说。
で王先生がこう言われました。
王瑞传道提到。
皆さんが何を考えているのか私は分かりますと。
他说大家在想什么我不知道。
お昼のご飯のことを考えているでしょう。
我虽然不知道，但我猜应该可能是在想中午要吃什么。
私ギクッとしましたね。
那么其实我那个时候呢心里有震惊了一下。
特にテレビで見ている YouTube で見ている方、多分もう家事だとかいろんなこと考えちゃうでしょうね。
特别是在网络上参加线上敬拜的弟兄姐妹们，可能会在那个时候可能自己的周围有许多比如说家务要做等等的各样的事。
でもあえて全てのことを脇に置いて神様に集中するっていうのはとても重要だと思います。
但是在这个敬拜的时候是非常重要的，所以我们应该要反而要放下这一切那一切的事情，专心来敬拜。
たとえ財布が見つからなくてもだと思います。
无论是就算当下找不到自己的钱包在哪里。
今日の聖書の話、ヨハネの8章から。
今天我们的所用的圣经是约翰福音第八章。
3節で律法学者とパリサイ人がイエス様のもとに一人の女性を連れてきます。
第3節说，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来。
会員の場で捕らえられたと言ってますね、この女性。
这里写的很清楚，就是行淫时被拿的。
つまり結婚している夫婦という関係ではない二人がベッドの中にいたということです。
也就是说，他们就不是夫妻的关系，却在行淫时被抓的。
注目してほしいのは三節で会員の場で捕らえられたって言ってますね。
在第三节，请大家特别的要注意，就是他写的是行淫时。
つまりどういうことか。
是什么意思呢？
この女はベッドで男と一緒にいるところを捕まったってことです。
也就是说，这个妇人呢，她在跟另外一个男的在行淫的时候被捉拿的。
多分裸だったでしょう。
或许那个时候应该是可能是赤身肉体。
裸で結婚してない男と抱き合っていたその場で捕まったんです。
也就是说，她在跟一个不是她的结婚对象的这个状态。然后可能是赤身肉体的这个状态被抓拿被拿到被拿的。
捕まった時この女性はどんな気持ちだったでしょうか。
那么我们来想象一下被拿的这位妇人她的心情应该是怎么样的呢？
一言で表すなら恥でしょうね。
如果是一个词来形容的话，应该她是感到非常的羞耻。
これほど恥ずかしいことって他にあるのでしょうかね。
我想应该没有比这更羞耻的事情吧。
これハリウッドじゃないですよ。
这个并不是在那个好莱坞的这个表演。
2000年前の非常に 宗教的な社会で保守的なところで裸で捕まったんです。
这个是大家要记得，这个现场呢是在2000多年前，然后是非常保守的社会环境下，然后被拿的这个状态。
もちろん後悔もしたでしょうね。
当然，这位妇人应该也是有后悔。
でもその捕まった瞬間はとにかく恥ずかしかったでしょうね。
但是我们可以想象，他在被捉拿的那个瞬间，应该最先感到最先有的情感应该是感到非常的羞耻。
ところで、この姦淫の相手の男は一体どこにいるのでしょうか？
那么他跟他行淫的对象，就是那个另外一个那个男的，他在什么地方呢？
捕まらないで逃げちゃったんでしょうか。
那么是不是没有被捉拿到，然后逃走了呢？
それとも律法学者とパリサイ人は女性の方が扱いやすいですから女だけを連れてきたのでしょうか。
还是因为那文士和法利赛人觉得说这位妇人比较容易能够抓到，然后就只抓住她这样子。
もしくはこの姦淫の相手の男は非常に社会的な地位がある男だったのでしょうか。
也或者是跟这位妇人行淫的这个男的，他是不是在当时的社会是有很高的地位的人？
しかしある意味、ちょっとこの女性に同情してしまいますよね。
但不管怎么样，可能我们相对来说会对这位妇人产生同情的心。
しかも捕まえた人たちは全員男ですから。
并且呢，当时去捉拿他的全部都是男士。
男たちが男を捕まえないで女だけを捕まえるなんてちょっと不公平っぽい。
那些男士们，他们不抓另外一个男的，却抓这位妇人，确实看起来有点不太公正。
そして五節でこの男たちはこういうわけです、イエス様に。
那么第五节呢？这些文士和法利赛人对耶稣说。
モーセは律法の中でこういう女を石打ちのように命じていますって。
他说摩西在律法上所吩咐我们把这样的妇人用石头打死。
じゃああなたはどうするんですかっていう。
那么你说该把她怎么样呢？
あなたはそれこそ律法の先生でしょっていうわけです。
那么他们的意思就是说你也是你正是一位讲律法的讲教导律法的一位夫子。
ですから4節でこの男たちはイエス様のことを先生って呼びますよ。
所以呢，他们这个圣经在第四节的时候就可以看出，这些文士和法利赛人他们称耶稣夫子。
つまりあなたは先生でしょ、律法の。だから律法ではこう教えているんですよ、石打ちにすべき。あなたはどうするんですか、先生って聞くわけです。
意思就是他们是这样子问耶稣，就说夫子，你是一位教导律法的夫子，那么遇到这样的情况，你会怎么做呢？
でもこの目的はイエス様をはめるものだっていうふうにしっかり書かれてますね、6節で。
那么其实在第六节我们可以知道他们会这么问，其实是为了要陷害耶稣。
6節の真ん中たちにこう言ってますよ、イエスを告白する理由を得るためだって書いてあります。
第六节的中间他说他们要得着告他的把柄。
どんな告発ができるのでしょうか。
那么如果他们因着耶稣的回答，他们可以得到什么样的把柄呢？
通常考えられるイエス様のこの場所における対応はオプションが2つあると思います。
那么其实，以通常的眼光来看的话，耶稣基督在这个时候如果他回答的话，基本上有两个选项。
オプション1です。
第一个选项。
イエス様はこの女を石打ちにしないです。
耶稣可能这个时候说，我们不用石头打他。
しかし石打ちにしないとなると当然律法に背くことになるわけです。
但是呢，如果不用石头打死这位妇人的话，就等于是违反了摩西律法。
そうするとあなたは教師なのに律法に背いてますよと言ってイエス様を告白することができるわけです。
那么这些文士和法利赛人就可以说耶稣是教导律法的夫子，却没有遵守律法，就可以告他。
イエス、お前立法の先生の資格ないじゃないかって告白できるわけです。
那么他们可能就可以说，耶稣，你根本没有教导律法的这个资格。
オプション二つ目。
那么还有第二个选项。
イエス様はこの女を石打ちにします。
那么耶稣就说，用石头打死他。
つまりモーセの律法を守るわけです。
那么当然这个就是遵守摩西律法的做法。
でもそれをするとやっぱりイエスは問題が起こるわけです。
但是呢如果他这么回答的话，那么其实呢也会有问题发生在耶稣的身上。
というのはモーセの律法では石打ちにしろと言ってますけれども、実際当時はそこまでするようなことはなかったらしいです。
那么当然摩西律法是说要用石头打这样的罪人，但是呢并不是打到这个程度。
さらにイエス様は当時は罪人の仲間なんて呼ばれている人なんです。
并且呢那个时候耶稣基督曾经被称为是罪人们的朋友。
許しを教えるそういう方ですよ。
那么他在那个时候是教导众人要赦免的这个内容。
そのイエス様が石打ちにしろなんて言ったら、イエス様を信じる慕う人がいなくなってしまう。
那么如果耶稣他说用石头打死他的话，那么这些就是跟随耶稣的这些人呢就会离开他，就会不信他。
さらに当時はローマの支配の下にあった場所です。
那么并且呢在这个时候我们知道这个地方是属于罗马的殖民地。
ローマの権威なくして勝手に人を死刑にするなんていうことも当然イエス様は問題になってしまう。
在没有罗马帝国的权柄下随便的这样子施行这个用石头打死人的这个律法的话，其实是会发生问题的。
つまり石打ちにしろと言ってもイエス様は告発される。
那么所以就是说无论耶稣是回答说用石头打死他，其实也会发生问题。
石打ちにするなと言ってもやっぱりイエス様窮地に陥る。
那么就算他说不可以用石头打死他，也是会陷入困境。
律法学者たちは非常にある意味ではクレバーな、なかなかスマートなやり方でイエス様をはめるわけです。トラップを仕掛ける。
那么从这里可以看出，这些文士和法利赛人呢，他们是用蛮聪明的做法，然后来设陷阱给耶稣，让他跳下去。
しかもイエス様はそこで実は教えてたって、律法教えてた、聖書教えてたって書いてありましたね、聖書にね。
但是我们知道，这个前面有写到，耶稣在殿里的时候，在那里是正在教导百姓。
そんな聖書を教えている人に教えているところで律法でトラップを仕掛けるんだから、とってもタイミングとしても素晴らしい、非常にクレバーなやり方。
为什么说他们的做法很聪明呢？是因为呢，耶稣这个时候正在这个殿里教导百姓律法，然后他们用这个律法来设这个陷阱给耶稣跳。
じゃあイエス様の対応を見ていきましょう。
那么我们来看一下耶稣他是怎样的来对付这样的陷阱呢？
イエス様どのように対応しました？
耶稣是怎么回答呢？
六節で身をかがめて指で地面に何かを書いている。
耶稣没有回答他们，他所做的是弯着腰用指头在 地上画字。
イエス様は答えません。
耶稣没有直接回答他们。
答えないどころか目さえも合わせようとしないです。
他不单单是没有用言语来回答他们，他是连看都没看他们。
イエス様何書いてたんでしょうね。
他在地面上写什么呢？
いろんな推測があります。
当然可能有许许多多的推测。
でもそれすべて推測です。
但这一切所有的都是推测。
だから私もここで今日は推測しません。何を書いてたかっていう。
所以呢，我今天在这里呢，也不会跟大家分享，就是有哪一些推测内容。
でもイエス様は顔さえも上げないんですから、男たちはさらに質問するわけです。どうするんですか、あなたはと。
那么因为耶稣都连头都不抬起来，都不回答他们，所以他们就一直不住的问他。
そして7節8節でイエス様は最終的には答えます。
那么在第七节第八节的时候，耶稣终于回答他们。
読みましょう、7節8節。
我们一起来看第七节第八节。
けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。8節。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。
第七节第八节，他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。第八节，于是又弯着腰用指头在地上画字。
イエス様はさっき私が言ったオプション1でもオプション1でもオプション2でもないやり方で答えるわけです。
从这里我们可以看出耶稣他所做的回应是不是我刚才举的例子，就是一般会有的选项一跟选项二的做法。
しかしながらイエス様は聖書を引用しながらクレバーに答える。
但是呢，耶稣在这里呢却边引用圣经的内容，边非常有智慧的对应这样的事。
これは新命記の17章の7節からの引用と思われます。
这个内容呢其实是引用。在生命記十七章七節。
そこにはこう書いてあるんです。
内容是这样的。
死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、ついで民が皆手を下さなければならない。こうしてあなた方のうちから悪を除き去りなさい。
生命記十七章七節说，见证人要先下手，然后众民也下手将他致死，这样就把那恶从你们中间除掉。
さすがに聖書の先生です、イエス様は。
真不耶稣基督真不愧是教导律法的夫子。
最終的には聖書を使って正確に答えるんです。
因为他在这个时候呢，就是最终他是用圣经的话语来对应回应这样的事情。
じゃ立法学者たちは。これを聞いてどのように反応しましたか。
那么这些文士和法利赛人他们的反应是什么样的呢？
九節でこんなふうに書いてありますね。
第九節说。
年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。
他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。
男たちが一人一人。イエス様の元を去っていくんです。
这些人一个一个的离开这个地方。
男たちは自分を恥じたでしょう。
或许这些人呢，他们自己感到被感到羞辱。
何に対して恥じたのか。
他感到羞辱的是什么内容呢？
自分の罪に恥じたでしょう。
因为呢，他们应该是为他们的罪，自己的罪感到羞辱。
そしてそんな罪があるのに会員の女性を捕まえたことも恥じたでしょう。
那么他们可能也对于自己明明自己也有罪，却抓这个行淫的妇人的这件事情，他们应该也是感到非常的耻辱。
そしてイエス様をはめようとしたことも恥じたでしょう。
那么他们还有就是他们想要设圈套陷害耶稣这件事情，他们也为这件事情感到羞辱。
最初に恥じてた人は誰ですか、このお話で。
那么最初感到羞辱的是谁呢？
会員で捕まった女性です。
我们知道刚才说过了，应该是那位行淫被拿的妇人。
最後に恥を見たのは誰ですか？
但最后感到耻辱的人是谁呢？
男たちです。
是这些文士和法利赛人。
ここに重要な法則があります。
在这里呢，我要告诉大家一个非常重要的一个原则。
イエス様を恥ずかしめようとする者は最後は自分が恥ずかしめられるんです。
就是说，想要让耶稣受羞辱的人，其实最后自己是会受羞辱的。
さらにイエス様を信じるクリスチャンを恥ずかしめる者は同様に自分が最後は恥ずかしめを受けるんです。
那么同样的就是耶稣羞辱信耶稣基督的人的话，那么这个做这个动作的人最后他其实是会被羞辱的。
しかし私はこの男たちを褒めたいです。
但是呢在这里呢我也想表扬
这些。よくやったねと私はこの男たちを褒めたいんですよ。
我想表扬他们这些文士和法利赛人，我觉得他们也这个地方想对他们说，你们做得很好。
なぜなら彼らは自分の罪を認めたんです。
为什么呢？我想表扬的是，他们其实在这里是承认他们自己的罪。
彼らは謙虚にその場を立ち去ったんです。
那么他们呢是谦卑的离开那个地方。
私はある意味この男たちをリスペクトします。
所以呢，在某种意义上说呢，我想要来尊敬这个时候的这些人。
多くの人は他人からのリスペクトを失いたくなくて謙虚になることはできないです。
有许许多多的人呢是为了想要得到别人的尊敬就变得没有办法谦卑。
自分の罪を認めることができないです。
他们没有办法承认自己的罪。
しかしそれこそ実は傲慢というものです。
但其实呢，这个是表现出他们的骄傲。
本当のリスペクトは得られないです。
在这样的情况下的话，这样子的人就无法得到真正的被人尊敬。
しかし自分の罪を認め謙虚になるならば逆にリスペクトを得ることができるんです。
但是呢，相反的，如果一个人他能够愿意承认自己的罪，能够愿意谦卑的话，那么他就可以得到尊敬。
人からリスペクトを得ようとするならば、リスペクトを失い、自分のリスペクトに固執しないならば、逆に最終的にはリスペクトを得れるものです。
所以就是说呢，如果想要得到尊敬呢，在这个时候呢，却不能够得到被人尊敬，但是反而是不固执于、不执着于被人尊敬这件事情的话，他反而会被人尊敬。
9節で年長者から離れていったって言いましたね。ここで出ていったって言ってますね。
第九節说是从老到少都出去了。
当時の文化では年長者が一番権威があります。一般的には。
在从一般来说，在当时的社会的话，是年长的人是比较有权柄、权威的。
そうすると権威があるものがどんどん出てしまうんですから、若い人はそこに残ることなんかできないですよ。
那么在这个情况下呢，就是有权威的人他先离开这个现场的话，那么年轻的人的话，他们就也不好意思，也没有办法做接下来想做的事。
若い人たちも最終的には出るしかないです。
所以呢，这些后来年轻的这些人，他们在某种意义上说是不得不离开那个现场。
しかしこの中で一番権威がある人は誰ですか？
但我们要来想一想，在这个现场的当中的话，最有权威的是谁呢？
イエス様です。
最有权柄的是耶稣基督。
実際イエス様のことを律法学者たちは先生と言いました。
那么我们知道，在这前面呢，这些文士和法利赛人他们叫耶稣夫子。
そしてイエス様はまだこの場に残ってるんです。
那么在这个时候呢，耶稣还留在这个现场。
女性はまだ安心できません。
我想这个妇人应该还没有办法感到完全的安心。
十節十一節を読みましょう。
我们来看第十节跟十一节。
イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あなたのあの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？十一節。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めなさい。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。
第十節、耶稣就直起腰来对他说、妇人、那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？十一節、他说、主啊、没有。耶稣说、我也不定你的罪。去吧、从此不要再犯罪了。
ここでこの会員の女の話は終わります。
在到这里为止呢，犯行淫的妇人的这件事情呢就结束。
12節から全く違う話が始まるんですね。
那么因为呢，十二节开始又是完全不同的内容。
そうするとこの今日の十一節のところから一節から十節までのところから二つのポイントを話したいと思います。
那么我们把刚才的这个内容呢，大概的内容呢，跟大家分享之后呢，我们要来分享，从这些内容我们可以得到两个重点。
一つ目は許しについて。
第一个是关于赦免。
この会員の女はこのような許しに値するでしょうか？
我们来想一下，这位行淫的妇人呢，她是不是配得被赦免？
それとも石打ちが値するでしょうか？
还是他应该被用石头打死呢？
どっちが値するんでしょう？
他应该是属于哪一方面、哪一边的？
七節を見てください。
我们来看第七节。
イエス様はこう言ってますよ。
耶稣这么说。
あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。
你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。
よくイエス様の言ってることを皆さん聞いてもらいたいです。
我希望大家能够好好的来注意这一句话。
イエス様は一言もこの女は石打ちに値しないとは言ってないです。
耶稣在这里完全没有说 他不应该用石头打，不应该用石头打他这句话。
石を絶対投げてはいけませんなんてイエス様言ってないですよ。
他也没有说绝对不可以用石头打他。
それどころかはっきりとこう言ってます。
不单是这样，他是在这里非常明确的说。
石を投げなさい。
他说可以用石头打他，是用石头打他。
石を投げることをイエス様は肯定してるんです。
在这里呢，我们可以看出耶稣是肯定用石头打他这件事情。
なぜならこの女性は石打ちに値するんです。
为什么呢？是因为呢，这个妇人她是应该接受用石头打死的这个刑罚。
はっきりとモーセの律法の中でそれをしっかりと教えてるからです。
因为呢，在摩西的律法上是有明确的这样的教导。
つまりこの女性は許しに値しないんです。
也就是说，这个妇人呢，她应该在这个时候是不配得赦免的。
でもその石を投げる人が誰であるべきかということについてもイエス様は話してくださっている。
但是呢，耶稣在这里呢，同样也说出了就是谁配得用石头打这件打这个动作。
罪がないものなら投げれると言ってるんです。
就是说。没有罪的就可以打他，用石头打他。
じゃあ今日の登場人物で罪がない石を投げる資格がある人は誰でしょう？
那么在这今天所有的登场的人物里面，谁是没有罪可以用石头打他呢？
イエス様本人です。
是耶稣基督他本人。
イエス様ならこの女性に石を投げていいんです。
如果是耶稣的话，他是可以有资格来用石头打死这位妇人。
この女性はイエス様に石を投げられるに値するんです。
这位妇人，她是应该被接受耶稣基督用石头打她的刑罚的。
しかしその唯一投げる資格があるイエス様でさえあえて投げなかったんです。
但是呢，耶稣基督在这里唯一一个有资格用石头打这位妇人的耶稣基督，却在这里反而没有用石头打他。
つまりこの会員の女性は値するべき裁きがあるのに、それを見逃してもらえたということです。
也就是说，这位妇人本来她要接受的刑罚，但是呢，却在这里呢被放过。
これを慈しみと言います。
这个就是耶稣基督的慈爱。
この女性はこの慈しみに値しないんですよ。
这个本来这位妇人她是不配得到这样的慈爱的。
よく人はそんなに神様から簡単に許されていいのかって言いますでしょ。
有的时候我们可能会听到有人说，哪有那么容易从神那里就可以得到赦免。
そんな都合のいい話あるの、キリスト教徒。
但是呢，基督徒就是有这么好的内容告诉我们，就是有这么好的事。
いや、確かにこれ本当都合がいい話なんです。
确实，这是对人来说这是好事。
しかし都合が良すぎないと私救われないんです。
因为呢，如果不是有这么好的事的话，我们就没有办法得救。
じゃあこの話の中に正義はどこにあるのかと。
那么我们讲了这个内容的话，那么我们要来想一下神的义在什么地方呢？
裁きは一切ないのかと。
是不是没有一切都没有审判都没有了吗？
何をしても最終的には許されるのかと。
是不是无论做什么事情到最后都能够得到赦免呢？
イエス様がこの女性を裁かない根拠は慈しみ以外にはないのか。
耶稣基督他在这个时候向这位妇人显示他的慈爱的时候，除了慈爱以外，还有什么根据呢？
あります。
是有根据的。
イエス様がこの女性を許す根拠がしっかり慈しみ以外にあるんです。
耶稣基督能够赦免这位来赦免这位妇人，除了慈爱以外，还有一个非常重要的根据。
それが十字架です。
这个根据就是十字架。
ある意味、イエス様は彼女の代わりにイエス様が石を投げられたんです。
在某种意
义，十字架の上で。
在某种意义上说，就是耶稣基督在十字架上代替了这位妇人本来应该要接受的被石头打死的刑罚。
彼女が裁かれる代わりにイエス様自身が裁かれたんです。
耶稣基督代替了这位妇人本来要受的审判。
十節でイエス様があなたを罪に定める者はいなかったのですかって聞きますね。
第十節耶稣对这位妇人说没有人定你的罪吗？
で十節で彼女何て答えましたか？
那么第十一节他怎么这位妇人怎么回答呢？
誰もいません。
他说主啊没有。
イエス様の元に来ると誰も裁く人がいないんです。
从这里我们可以看出，当我们来到耶稣基督的面前的时候，来到耶稣基督的来在耶稣基督里面的话，就没有人可以审判我们。
なぜならイエス様がすべての罪を背負ってくれるから誰も裁かれないんです。相手も裁かないんです。
是为什么呢？是因为耶稣基督背负我们所有的罪，所以我们不会被审判，而且对方也没有办法审判我们。
しかし私たちがですよ、罪を犯すときに、過ちを犯すときに、誰も私たちを裁かないのに、一人だけ裁く人がいるんです。
但是呢，我们很多时候呢，就是当我们犯了罪之后的话，或者有一些有过犯的时候，我们就会我们知道，就算周围没有人来审判我们，但是却还是有一个人会想要审判我们。
イエス様が私たちを裁かなくて、周りの人も裁かないのに、一人だけ裁こうとする者がいるんです。
这个情况就是说呢，耶稣基督也没审判我们，周围也没有人来审判我们，却有一位他是想要，却努力的想要审判我们。
それ誰だか。
这个是谁呢？
それは時には自分自身です。
这一位呢，有的时候是我们自己。
どういうことか。
什么意思呢？
例えば私たちは過去にあんなことをしてしまったと。
比如说，我们曾经会想起我们自己曾经做过很那样糟糕的事情。
子供にあんなことを言ってしまったとか。
比如说自己曾经对自己的孩子说过非常难听的话语。
もしくは子供にあんなことをやってしまったとか。
或者甚至是对自己的孩子做了应该一些不该做的事情。
若い頃あんなくだらない愚かなことをしてしまったと。
甚至我们有的时候可能会想起年轻的时候做了一些非常愚蠢的事。
もしくは自分のお父さんお母さんにあんなことをしてしまったと。
或者是对自己的父母做了一些非常不好的事。
しかしお父さんお母さんもう死んでしまったから謝ろうと思っても謝ることができない。
但是呢，父母却比如说已经离开这个世界，就算想要跟对方道歉，也没有办法做这件事。
あんな愚かなことをしてしまった自分だけが許せない。
那么对于曾经做过那些所谓很愚蠢的事情的自己，却一直无法赦免。
私に悪いことをした人は誰でも許してあげれる。
我比如说，我们自己可以对别人对我们做的许多坏的事情，我们都可以赦免对方。
しかし自分自身だけは絶対に許せない。
但是很多时候我们却是没有办法赦免我们自己。
私たちはイエス様が私たちを許すと言っている。周りも罪に定めないのに、それでも自分自身をいつまでも責め続けたりするんです。
可能我们有的时候就是耶稣基督没有审判我们，周围的人也没有审判我们，但是我们却自己一直不断的责备自己。
私たちがしなければいけないのは、イエス様が私たちを許してくださっているように、自分自身で自分のことも許してあげるということを覚えなければいけないです。
我们要记住，我们所要做的是，我们要像耶稣基督赦免我们一样，我们自己一样，我们也要自己赦免我们自己。
イエス様はこの女性に、あなたを罪に定める者はいましたかって言いましたね。
耶稣问这位妇人说：“没有人定你的罪吗？”
彼女は誰もいません。
他说：“主啊，没有。”
私が信じるにこの誰もっていうのは自分自身も当てはまると思います。
我相信这里的没有是包括我们自己。
私たち自身も自分で罪に定めてはいけないです。
所以这里我们要知道，我连我们自己都不可以定我们自己的罪。
確かに 私たちそれでもいろいろ罪を犯しますよね。間違いを犯しますね。普段の生活で。
当然，在我们平常的生活当中，我们可能会犯罪，可能会犯错。
私もします。
当然，连我自己也会做这些。
私も罪を犯し、私も間違いを犯し、愚かなことを普段します。
比如说，我也会犯罪，也会犯错，也会做一些很愚蠢的事情。
でも私は決して自分自身を罪に定めません。
但是呢，我绝对不会为自己定罪。
私の最初のリアクションは自分を罪に定めたくなりますよ。もちろん。
当然，当做过那些事情之后，我的反应是想要定自己的罪。
自分自身に向かって、お前は本当になんでそんなことを言うんだよ、子供にと。
但是，而且呢，我也会想要对自己说，你怎么可以对你的孩子做说这那些话呢？
そんな小さい子供に自分の子供にそんな言い方する必要性ないだろうと。
也可能想要责备自己说，对于那么小面对那么小的孩子，没有必要用那样的语气来对对方说话。
それでも普段お前聖書を教えている人間かと自分を責めます。
甚至我可能想要对自己说，责备自己说，就你做这样的事情，你还是一个平常在教导圣经的人吗？
しかし私はすぐに。それをやめます。
但是呢，我会马上的停止这些事情。
じゃあ何をするのか。
那么我做什么呢？
十字架を見上げます。
我就仰望十字架。
私の代わりにイエス様が罪に定められたことを感謝しますと言います。私は神様に。
在那个时候呢，我就会仰望十字架，然后呢。在那里感谢耶稣基督为我背负一切的罪。
私は神様に感謝してハレルヤと祈りの中で言います。
我在那个时候呢，就在祷告里面向神表达感谢，向神赞美哈利路亚。
私たちはいつだって十字架の元に来なければいけないんです。
所以呢，我们是和无论何时何地，我们都应该要来到十字架面前。
立法学者たちも女性を罪に定めなかったんです。
这些文士他们也没有定这位妇人的罪。
イエス様もこの女性を罪に定めませんでした。
耶稣在这里也没有定这位妇人罪。
私たちも自分自身の罪に定めるということはやめましょう。
所以呢，盼望我们都能够停止定自己的罪这件事。
もし定めたくなるならば、私たちは十字架を見上げるべきです。
如果我们想要定自己的罪的时候呢，我希望大家能够来仰望十字架。
それが神様の慈しみです。
那么这个显示出神的慈爱。
実はこの物語最初から最後までイエス様は慈しみを女性に示してくださってるんです。
其实呢，这件事情呢，从头到尾，耶稣基督都对这位妇人显示出他的慈爱。
どんな風に慈しみを示してくださってるか分かりますか？
大家知不知道他是如何的对这位妇人显示他的慈爱呢？
イエス様、この女性と目線合わせようとしないんです。
耶稣基督一直都从前面到后面。
この女性恥ずかしかったでしょう？
他都没有看这位妇人，我想这位妇人应该是感到很羞耻的状态，
怯えてたでしょう，
并且应该是感到非常害怕的状态。
そんな男に囲まれた女性をイエス様はきっなんて見ないで、ずっと下向いて目線合わせないんです。イエス様は。
那么在最后之前呢，这个被一群男士围绕的一个被抓来的一个状态。然后呢，就被定罪的这个状态的时候呢，耶稣从头到最后之前为止都没有看这位妇人。
私たち恥ずかしい時、人から見られたら辛いでしょう、もっと。
因为我们可以联想到，如果我们自己感到非常羞耻、害羞的羞耻的时候的话，应该也是很怕别人的视线注目在我们身上。
子供たちが嘘をついたり間違いを犯すと。人の目を見ないんですよね。
比如说，小孩子他如果犯错的话，他就会不会看人的视线。
視線って実はすごく怖いんです。視線っていうのは。
其实呢，人的视线是某种意义上说是有时候是蛮可怕的。
大人でも実はなかなか他人と 目を見ながら話すことって実はなかなかできなかったりするんですよ。
其实很多很多时候甚至连大人都有可能不太擅长就是看着别人的眼睛说话。
イエス様はこの女性に対して初めから最後まで目線を合わせないんです。
耶稣基督对面对这位妇人呢，他是都没有在看他，没有看他的眼睛，没有对着他的视线。
そして男たちが消えた後にやっとこの女性を見て婦人よって話しかけるんです。
那么他真正有面对他对他说话的是这些那些文士和法利赛人都离开之后，耶稣才对他说话，应该是有面对他。
じゃあ今日の二つ目。
那么第二个重点是。
許された後の話をしましょう。この女性の話。
第二个点是被赦免之后。
この女性も許されてイエス様の元を出ることができました。
那么耶稣基督这个位妇人呢，她被赦免之后呢，她就当然她就可以离开这个现场。
簡易の現行犯で捕まった女性ですよ。
那么她其实原本是一位行淫的现行犯被捉拿的。
これからもこの男たちに町で恥ずかしめられたでしょうか。
那么她这位妇人在之后在这个城市里面是不是还会被刚才捉拿她的那些人所羞辱呢？
エルサレムはそんな東京みたいに1000万人以上の町が人が住んでる大きい町ではないですから、多分町で男とこの女性はばったり会っちゃったりするでしょうね。
那么因为呢，特别是当时的这个城那个耶路撒冷的话，它不像我们这个现在东京这样子这么大规模的城市，所以呢，有可能在路上就会不小心这些文士等人就会碰到这位妇人。
この会員の女性と立法学者の一人が偶然街で会ったとします。
我们来想象一下，这位行淫的妇人跟当时的文士里面的其中某一位人在路上遇见。
どっちが目線をそらすでしょうか。
大家觉得哪一方是会把视线移开的人？
これ男でしょう。
我想应该是这些文士等人。
あそこでイエス様の前で自分の罪を認めて帰っていった男。
因为呢，这一些人是在耶稣基督的面前承认自己的罪，离开那个现场的人。
自分で女性を裁くことができないっていうのを分かったのに殺そうとしたそういう男たち。
因为他们是明明知道自己有犯罪，却想要杀死这位妇人的这一些人。
つまり女性を見たら男たちの方がやばいって言って。
所以呢，从这里我们可以想象，这些反而如果面对面的遇到的话，那么反而会移开视线，说啊糟糕，然后把视线移开的应该是文士他们。
つまりイエス様がしてくださったのは、ただ女性を許すだけではなく、これから女性が恥ずかしめられないでしっかり生きていくことができるようにまでしてくださったということです。
从这里我们可以看出，耶稣基督，为这位妇人所做的是，除了赦免她以外，还为她预备了从今以后如何能够活在这个世上。
それはそうでしょう。
是的。
もし許すだけでこの女性が毎日毎日街で男たちから恥ずかしめられたら、どんなに辛い一生を生きていかなければいけないでしょう。
因为如果耶稣基督没有那么做的话，那么这位妇人的话，他之后应该就是每一天每一天都会接受这些文士等人的羞辱，然后他应该是没有办法继续很好的活下去。
ある意味イエス様から許されただけでは十分じゃないんです。
所以呢，我们可以看出，在某种意义上说，如果耶稣当时只做了赦免这件事情的话，那么实际上可能是不够的。
これからしっかり恥ずかしくないように生きていけるまでしてくれない限りは、許されるだけでは十分ではない。
因为呢，如果只是得到赦免，却没有办法，没有很好的途径让他今后可以有尊严的活下去的话，那么其实是没有意义的。
エジプトで奴隷にあったイスラエル人を神様は解放してくださいました。
我们可以来联想一下，就是曾经在 被埃及人所奴役的一群以色列人，他们耶神拯救他们。
でも奴隷から解放されただけで荒野をひたすら歩いてるだけだったらそれじゃ十分じゃないんですよ。
因为我们可以想象一下，如果神只是把他们带出埃及，然后放着他们在旷野里的话，那么这个拯救就有不足的地方。
カナンという約束の地、乳と蜜が流れるところでしっかり生きていける、そこまで神様はしてくださったわけです。
我们看圣经就可以看出，我们的神是带领以色列百姓到所应许的流奶与蜜的迦南之地，把他们引导到那个地方，让他们可以在那个地方活下去为止，就一直引导他们。
そしてカナンにいる敵さえも神様は倒してくださった。
甚至神为他们击打当地的，就是迦南地的那些敌人们。
何が言いたいのか。
我在这里想要跟大家说什么呢？
つまりこの女性のようにどんなに恥ずかしい過去バックグラウンドがあっても神様のもとに来るならばそれからは威厳を持って隠れることがなく生きていけるんです。
我想告诉大家的是，就像是这位妇人一样，无论我们曾经有过什么样觉得让我们觉得很羞耻的事情，只要我们来到神的面前，我们就可以很有尊严的活下去。
私たちもいろんな過去の後悔があるでしょう。
我们的背景不一样，我们可能也有许多让我们后悔的事情。
あんな生活恥だなとか。
我们可能会想到过去我们的生活是让我们觉得很羞耻的过法。
もっと勉強すればよかったなとか。
我们可能也会后悔说啊，我当时如果多好好学习就更好。
あんな決定的な間違いを犯してしまったなとか。
我们可能也会后悔曾经所做过的某一项决定。
しかし神様のもとに来るならば許されるだけではなくどんな過去があってもしっかりと生きていくことができるんです。
但是我们要知道是我们无论我们的过去如何，只要我们来到神的面前的话，我们就可以很好的活下去。
それが神様の慈しみと恵みです。
这正是表显示出神的慈爱和恩典。
じゃあ会員のこの女性が隠れないでこれから生きていく上で何をすべきでしょうか。
那么这位妇人呢，她可以之后可以过着不要躲躲藏藏、有尊严的活下去，她应该要做什么呢？
それが11節です。
那么她所要做的事就是十一节。
イエス様はこう言ってますね。
耶稣对她说：“
今から決して罪を犯してはなりません。”
她说：“从此不要再犯罪了。”
イエス様は罪は罪だって言ってますよ。
耶稣当然说：“犯罪这样子。”
会員は罪だって言ってるんです。
当然耶稣 也同意这个犯奸淫是罪。
それどころか会員は石に投げられても値する罪だって言ってるんです。
当然不单单如此，也很明确的说，如果是犯奸淫的话，是可以用石头打死的。
もしこの女性がまた同じようなことをひたすら続けるならば、それこそ隠れて生きる。恥を見ながら生きるそういう生活が待ってるでしょう。
如果这位妇人她是一直不断的犯同样的罪的话，那么我相信她应该就是之后就要过躲躲藏藏、没有尊严的这些那样的生活。
だからこの十一節のイエス様の言葉を決して私たちは軽んじてはいけないです。
所以我们绝对不可以轻忽第十一节耶稣基督所说的这句话。
まとめます。
我们来总结。
一つ目、イエス様からの許しについて。
刚才我们说了第一个方面，就是耶稣基督从耶稣基督得到的赦免。
これは私たちが値しないものなんです。
那么其实耶稣基督的赦免，本来我们也都是不配的。
私たちは石打ちに値するものだということです。
我们其实也是属于可以被石头打死的这。
そしてその石を投げる資格があるのは神様だということです。
那么能够用石头实行这个刑罚的话，是只有神。
しかしそれをしないのは神様の慈しみ。
但是呢，却没有行这个刑罚的话，是神的恩慈。
その根拠が十字架だよということです。
那么这个根据呢，是神的十字架。
イエス様は女性に罪を定める者はいなかったのですかと言われました。
耶稣基督对妇人说：“那些没有人定你的罪吗？”
女性は 誰もいませんでしたって答えました。
这位妇人说没有。
私たちも同じ言葉を発するべきです。
所以我们应该也要这样子说。
自分自身を含めて私たちは自分を罪に定めてはいけません。
我们也要告诉自己，我们也要知道，就是连我们自己也不可以定我们的自己的罪。
二つ目。
第二个方面。
許しの後で。
就是在被赦免之后。
許された後、この女性はしっかりと生きていくことができました。
那么，在透过刚才的内容，我们可以知道，这个妇人被赦免之后，她后来是可以有尊严的活下去。
どんなに私たちが恥ずかしいバックグラウンドを持っていたとしても、私たちはイエス様のもとに来るならば、しっかりと生きていくことができます。
所以呢，当我们无论我们的背景如何，无论我们是有多么让人羞耻的曾经。只要我们来到神的面前，我们就可以很好的活下去。
それでメッセージの一番最後にこれを言いたいです。
那么在最后的最后，
会員の女も罪を認めました。
我们知道这位罪妇人呢，她也承认自己的罪。
律法学者もパリサイ人も罪を認めました。
文士和法利赛人在这个时候也承认他们的罪。
今日のこの話の中で罪を認めない人は誰でしょう？
那么在今天所讲的这些这个内容里面呢？谁没有承认自己的罪呢？
それは多分会員の女の相手である男です。
那么这个人物里面呢，所有人物里面应该就是和这位妇人行淫的那位男的。
彼は捕まらなくてラッキーと思ったでしょうか？
他是不是这位行淫的对象，是不是觉得说他没有被捉拿，他就觉得非常的幸运呢？
全然ラッキーじゃないです。
我们可以知道，其实他并不是幸运的。
彼は捕まらないで助かったって思ったでしょうね。
他本人可能觉得哇，没有被抓住，然后非常的幸运这样子。
本当は全然助かってないです。
但是呢，其实他没有被拯救。
本当に助かったのはこの会員の女の方です。
那么其实真正被拯救的是这位妇人。
そしてさらに助かったのは自分の罪に気づいて立ち去った律法学者たちです。
那么还有一群被拯救的，就是那一群就是认识到自己的罪，承认自己的罪，然后就离开那个现场的那些文士、法利赛人。
私たちももしかしたら隠している罪があるかもしれません。
我们可能有隐藏的罪。
誰にもバレないでラッキーと思ってるかもしれないです。
我们是不是觉得、哦、没有人知道这件事情是非常幸运的呢？
でもラッキーじゃないです。
但是我要告诉大家，那并不是幸运的。
なぜなら神様は知っているからです。
是因为我们的神都知道。
私たちは何をすべきでしょうか？
我们应该要做的是什么呢？
それは神様の前に来てしっかりと告白することです。
我们要做的是要好好的到神的面前承认自己的罪。
原則他の人に告白する必要性はないです。
当然，原则上的话是没有必要说、向旁边的人、告白自己的罪。
しかし神様の前に来て私たちはその隠れた罪を告白すべきです。
但是我们必须要做的是，我们要到神的面前，然后向神认罪。
そうすると神様は何ておっしゃってくださるでしょう。
那么在那个时候呢，神会对我们说什么呢？
私もあなたを罪に。定めない。
神会对我们说：“我也不定你的罪。”
会員で捕まらなかったその男はこれからも人生変わらないでしょう、多分。
所以呢，与这位行淫的行淫的妇人的那位对象，行淫的对象呢，我想他今后的人生应该也是没有被拯救的，应该是没有变化。
同じ人生をこれからも歩み続けるでしょう。
他可能今后的人生也是同样的。一直持续下去。
しかし会員で捕まった女は新しい人生を歩み始めたのです。
但是被行淫被拿的这位妇人呢，却可以从今而后走他的新的人生的道路。
なぜならイエス様のもとに来る者は救われ、イエス様から隠れる者は救われないからです。
是为什么呢？是因为当耶稣来到耶稣基督面前的时候，就可以被拯救。那么反而是想要躲藏耶稣的人呢，就不能被拯救。
一言お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天の父様。
我们亲爱的天父。
あなたは本当に 慈しみ深い方です。
你真的是充满了慈爱的神。
私たちは石打ちに値するものです。
我们原本都是应该要得到被石头打死的刑罚的一群人。
でもあなたは私たちを罪に定めないと言ってくださいます。
但是你却告诉我们你不定我们的罪。
そして私たちを許し、私たちがしっかり生きていくことができるようにまでしてくださいます。
并且你不单单赦免我们，你还为我们预备了今后可之后可以有尊严的很好的活下去的道路。
どんなに私たちが過去があってもしっかり生きていくことができるようにしてくださる方です。
因为你为这一群我们这些无论我们有什么样的过去的这一群人，你为我们预备道路，让我们可以好好的活下去。
そして十字架であなたはある意味石打ちの刑になってくださいました。
在十字架上，某种意义上，你为我们接受了被石头打死的刑罚。
ですから私たちは堂々と誰も私たちを罪に定めなさい、定めませんということができます。
所以我们可以堂堂正正的知道，我们可以堂堂正正的说，没有人可以定我们的罪。
あなたの許しと導きに感謝します。
我们感谢你对我们的赦免和你对我们的带领。
イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。